茨城県魅力度アップ応援コーナー、
ハッピー茨城。
おすすめの観光地やアクティビティ、美味しいグルメもいっぱいの茨城県。都道府県魅力度ランキングの上位に入れないのは、みんなにまだその魅力が伝わっていないせいかも。このコーナーでは茨城県内の市町村施設と電話でつないで旬の茨城をご紹介。茨城の魅力度向上に向け、今日もうちのゆきがホットな情報をお届けしていきます。今日のハッピー茨城は国立科学博物館筑波実験植物園についてです。筑波実験植物園の研究員堤千恵先生にお話を伺います。堤先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
ではまずはじめに筑波実験植物園について詳しく教えてください。
はい、こちら筑波市にある植物園で、筑波駅から、北東方向に2キロくらい、車だと5分くらいの位置にある植物園です。はい、正式名称は国立科学博物館、筑波実験植物園です。上野にある国立科学博物館の機関の一つで、私たちは生きた植物を対象にしておりまして、生きた植物を用いて研究、保全、展示、学習支援活動といったことを行っています。
はい、ありがとうございます。はい、施設の内容なんですけれども、園内のご紹介もいただいてもよろしいですか。
はい、園内なんですが14平方メートル、はい、14万平方メートルあります。東京ドームにしておよそ3個分くらいの広さがあります。
はい、
はい、そこでですね、世界の生態区と命を支える多様性区というエリアに分かれてまして、だいたい3000種くらいを、常時皆様にご覧いただけるようになっています。であとおすすめなのは温室、はい、大きな温室がいくつかありまして、サバンナ温室、熱帯雨林温室、熱帯資源植物温室、あと熱帯の水生植物温室などもあります。そのあたりもとてもおすすめの施設になっています。
はい、ありがとうございます。私もちょっとお邪魔したことあるんですけれども、
いくつか、
はい、建物があるかと思うんですが、はい、ちょっとそちら の, ご紹介もいただけますか。
はい、そうですね、まず最初にお客さんが入る建物が教育棟と呼ぶ建物です。はい、こちらには受付があったり、あとはミュージアムショップなどもあります。植物園をこう紹介する常設展もあるんですけれども、ただ企画展やってるとちょっと企画展に様変わりするようなこともあるんですけれども、はい、まず入る建物として教育棟があります。ここでですね、ちょっと私がおすすめしたいのは、はい、見頃の植物パンフレットというのがあるんですね。
はい、
はい、こちら植物ってやはりどうしても季節によってガラッと姿が変わってしまうので、今まさに見頃の植物というのをまとめて紹介しているものになっていまして、実はかれこれこう20年以上も続いていて、4月頃にはですね、なんと1000号にも達する、
すごい、
はい、大体1週間から2週間おきにこう発行してて、はい、いよいよ1000号にもなるという。
おめでとうございます。はい、それはすごいですね。
はい、そうなんですよ。なのでちょっと一押しのパンフレットなので、ぜひそこを教育棟で見頃の植物パンフレットを持って植物園の園内散策するというのをおすすめしています。
はい、わかりました。はい、ぜひゲットしていただいて、はい、入り口スタートですね。
はい、そうですね。はい、それがまず一番のおすすめです。
はい、その他の建物もちょっとご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
はい、あとは研修展示館という建物もありまして、はい、はい、こちらでもですね、面白い植物を紹介していて、食材用こんにゃくとかラフレシアの巨大なこう模型が見られたりですとか、あとはですね、2階にはですね、無菌培養といってガラス容器の中で植物を育ててたりしている、それちょっと変わった設備もありまして、そういったところもご覧いただけるようになっています。
はい、その他の施設もご紹介合わせてお願いいたします。
は
い、
あとはですね、自然史標本棟というのもあります。ちょっと、ね、園内の分かりにくい場所にあるんですけれども、はい、こちらにはですね、最初にお話ししたように、ここの植物園って国立科学博物館の一つの機関ですので、国立科学博物館には、植物以外にも動物とか地学、人類、理工といった 他の研究部門もありまして、うんうん、そこの標本もここの筑波地区に保管をされています。この自然史標本等ってそういった全研究部の、標本が収められてるんですけれども、はい、ここの1階の、本当狭い部分なんですけど、うん、そこを公開していまして、そこで大型の哺乳類の骨格標本とかそういったものを見られるようになっています。
東京上野の国立科学博物館というととても有名な、ね、施設ですので、はい、もう皆さんご存知かと思うんですけれども、はい、ここの筑波にも貴重な資料がたくさんあるということですね。
はい、そうなんです、はい、上野の方は、ね、うん、展示主にやってますけれども、はいはい、実はこの筑波地区この植物園周辺に標本というのはほぼ収められていまして、本当ごく一部しか公開してないんですけれども、そこの自然史標本等でちょっとだけ様子を見られるようになっています。
ぜひ、ね、こちらもチェックしていただきたい、はい、ポイントの一つですね。
はい、はい、
そして筑波実験植物園と言いますと、今先生からね、お話がありました、はい、世界最大の花と言われている植大黄こんにゃくのお花が咲いた開花と結実と種子の発芽に成功したということで、まずはおめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、すごく話題になりましたので、新聞などでもね、皆さんご覧になった方も多いのではないかなと思いますが、
まずは、
はい、この植大黄こんにゃくについてご紹介いただけますか。
はい、こちらなんですけれども、はい、元はインドネシアのスマトラ島に生えている植物です、うんうん、で簡単に説明するとですね、はい、やはりこの植物の面白いところは臭いだと思います。
はい、
ともかくこう花が咲くととっても臭い、
うんうん、
で臭いですけれども、この植物すごいその匂いを拡散させる力がすごく強くてですね、はい、それこそ1キロ先まで匂うと言われるんですよ。
そうなんですね。
その臭い匂いが本当に温室中に充満して、もう花が咲いた時はもうなんか体中になんか染み付くくらい臭い匂いがですねそのくらい匂うっていう面白い特徴があります。
うん、こちらが実はですね、咲いた時に私は行きました。
はい、
咲いた時にちょっと話題になって行ってしまいました。
嬉しいです。はい、ただやはり咲くのが実はやっぱ夜で、うんうん、匂いがものすごいのって夜だけなんですね。
そうなんですね。
そうなんですよ。なのでちょっとお客さんにはこうちょっとなかなか嗅いでもらえなくて、うんうん、人工的に私たちの方で作ってる
そうだったんですね。
はい、植物園の職員で作ってるこう匂いの、
はい、なんかボックスみたいなので、こうパコって開けてこうちょっと匂いをね嗅がせていただいたんですけれども、
臭
みたいなのを体験
してもらってるんですけど、なので本当夜間だけが匂うので、
そうなんですね、
皆様にはねちょっと体験していただけないのがちょっと私たちもねもったいないなと思うところなんですけれども、
いやでも、はい、箱だけでもちょっと結構なかなかのいい香りでしたので、
はい、結構皆様ね生ごみの匂いだとか、ね、魚が腐ったような匂いだとかいろいろ楽しんでいただけてるように、はい、はい、感じています。
そこから先の結実、はい、そして種子の発芽に成功したということで、はい、こちらについて教えてください。
今回ですね、日本で初めて、結実して、そして、種子を得まして、そして種子をまいたところ、きちんと発芽することが確かめられたので、結実、種子発芽に成功したよということで、いろいろメディアにも取り上げていただいたという次第です。
大変だったところはどんなところですか。
そうですね、やはり栽培担当の方たちがやはりすごく苦労してこの植大黄こんにゃく育てているので、うんうん、そこはやはり大変だったところと思います。特にですね、この植大黄こんにゃくって病害虫にとっても弱くてですね、はい、土の中にこう大きな芋がある、それこそ重さ70キロぐらいの芋があるんですけれども、はい、その芋がやはりどうしても線虫とかそういう病害虫にとても弱いので、
あ、
はい、薬撒いたりとか、あと実際こう使う道具とかもう全部こう消毒して使ったりとか、
うんうん、
やはりこう栽培担当のもういつもいつもこうなんでしょう、手探りでこうとても気を使って管理をしていて、で特にやっぱこう今回日本で初めて成功ということで、はい、結実してこう成長していく姿ってなかなかこう例がない中で、
そうです
よね、いつもこう植物の顔色見ながら丹念に丹念に大事に育ててきたということを聞いています。
はい、 私が行った時確か開花するっていうこと自体もすごく珍しいっていう話を確か聞いたような気がするんですけど、
そうですよ
ね。
そう、はい、それこそ7年に1度くらいと言われてる話もあるくらいなんですけれども、植物園ではだいたい幸いにも 2,3 年に1度くらいのペースで咲いていまして、はい、しかもその花が咲くのが珍しいっていうのもあるんですけど、しかもこうたった2日間しか咲いてないっていうのもありまして、
はい、
はい、大きなそれこそ3メートルぐらい近くになる、まあ、花と言いますけど、はい、正確に言うと花の集まりの花序というものなんですけれども、はい、非常に大きなこう3メートルくらいになるものが1ヶ月くらいでバーッと成長してたった2日間だけしか咲いてなくて、もう3週間ぐらいもすると地上部が枯れてしまうっていう、はいはい、そういうこともありまして、なかなか花には出会えない。
あ、じゃあやっぱり本当に珍しい時に行ったわけですね。
そうなんです。たった2日間の時に来てもらわないと見れない。それも 2,3 年に一度うまくいけば咲くくらいの、うんうん、そういう頻度なので、はい、なかなか
非常に多くの方がいらっしゃってました、その日は。本当に、
ね、はい、お祭り状態です。
お祭り状態すいません、はい、そのお祭り状態の時にお邪魔しました。
はい、でその、はい、開花してもう本当に奇跡的にこ う, うまくこう受粉作業にも成功して、はい、結実する、そして果実の様子も見られて、うんうん、種も得られたというところになります。
本当に成功の秘訣はもう研究員の皆様方の努力あってのことということですね。本当に
栽培担当がね、はい、苦労してますし、あとやはりこう芋を70キロぐらいある芋があるんですけど、
はい、
それをやはり 2,3 年に一度こう植え替えたりもしてるんですけれども、はい、それはやはりもう園内総出で皆さん来てもらってもうなんかどうしてもこう芋が傷つきやすいので機械とかも使えないので、作業で皆さんこう男で 4,5 人でよいしょってこう芋を持ち上げて植え替えてそんな作業をしてますので、本当こう植物園全体のみんなのこう手が入って、うんうん、なんとかここまで来たなと思っています。
すごいことですよね、はい、本当におめでとうございます。
ありがとうございます。
芋ってどうなってるんですか。
今はですね、はい、実は見られるようにはなっています。
はい、
で大体ですね730個くらい確か果実ができてきてるんですけれども、熟してきても赤くなって熟してきたものから取っているので、
はい、
まあ、多分200個まではいかないかな、そのくらいはもうちょっと取っちゃってるんですけれども、うんうん、まだこう果実がついている様子は見ることができて、ただちょっと放送される頃だとちょっとどうなってるか私たちもちょっとその中ではないんですけれども、
そうなんですね、
はい、なるべく皆さんに見ていただけるよう、うんうん、果実がこうダメにならない限りはこう展示を続けていこうと思っているところです。
はい、わかりました。はい、今ぜひねホームページなんかに写真掲載されてますからね、
はい、そうですね、
ぜひぜひね皆さんこちら、はい、果実の今の現在の、ね、様子などもぜひご覧いただきたいなと思います。
はい、はい、ぜひお願いします。
はい、ちょっと私の疑問なんですけど、はいはい、ごめんなさい、
はい、
果実って食べられるんですか。
そうなんですよ。
え、やっぱり食べれるんですか。
だいたい果実1個、3センチぐらいですかね、
はい、
で、真っ赤な果実でその中にこう黒い種が、入ってないこともあるし、最大だと3個ぐらい入ってることもあるんですけれども、はい、その種、黒い種と周りに、オレンジ色のこうジュクジュクっとした部分があって、まあ、そこが本当、ちょっと柿みたいな味の、
はい、
で甘さも結構しっかりとあるような、ただですね、
はい、
おそらくこうシュウ酸カルシウムの結晶とかも入っているので食べるとすごくしびれると。
はい、
少しだけこうちょっと舐めたところ、
はい、
そう甘いけどしびれるっていう、なのでガブッとはちょっと私たちはいけないかなと思ってるんですけれども、はい、あとうちの植物園ちょっとやはりこう取ったり食べたりは、うんうん、禁止してるので、うん、お客さんにはちょっと食べたりはできないんですけれども、はい、はい、一応私たち味見をしたところ、とても甘くて柿のような味で、だけどとっても後で舌がしびれると。それもですね、ホームページの方のこんにゃく日記っていうページから、
はい、
ちょっとそういった食べてる様子とかの紹介するような、動画とかも見られるようになってますので、
はい、
はい、ご覧いただければ嬉しく思います。
わかりました。ぜひね、はい、ご覧いただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、それ以外にも今後筑波ランテンがね行われるということ で、ね、こちらについてもご紹介いただけますか。
はい、はい、3月10日から17日に、筑波ランテンというものがあります。うん、ここの植物園ですけれども、はい、世界的に見てもですね、このランのコレクションが とてもたくさんあって有名で、そのコレクションの中から、まあ、200種くらい貴重な野生のランを展示する予定です。
はい、
はい、まあ、その貴重なそういう野生ランも見どころなんですけれども、まあ、今年のラン展のテーマはジュエルオーキッド、
はい
はい、あの宝石ラン、
うん、
日本語にすると呼ばれますけれども、はい、葉っぱがですね非常に光沢があったりこうちょっと光り輝いたり、脈の部分だけがこうすごく綺麗な色をしてたりとか、そういったような葉っぱが美しいランっていうのを展示する予定ですので、はい、ぜひこちらも来ていただければと思います。
はい、わかりました。筑波ラン展は3月10日からのスタートですね。
はいはい、
ぜひお出かけいただきたいと思います。先生のお話が面白くてですね、ついついいっぱい聞きすぎてしまいました。開園時間、入園料など詳しくはホームページを皆さんご確認いただきたいと思いますが、はい、開園時間だけちょっとお知らせいただけますか。
はい、9時から4時半で、入園は夕方4時までとなっています。月曜日が休園なんですけれども、ラン展期間中は月曜も開園して行う予定ですので、は
い、ぜひお出かけいただきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、では最後にラジオを聴きの皆さんに向けてぜひメッセージお願いいたします。
はい、やはり植物園のいいところってやっぱ季節ごとにこういろんな植物を楽しんでいただけることだと思っています。最初にお伝えしたような見ごろの植物パンフレットを持って、ぜひその時の一番いい植物ベスト3というのも紹介しているので、そういったものを見てもらって、植物園を楽しく散策していただけたらと思っています。はい、ぜひ遊びに来てください。
はい、今日のハッピーバラキは国立科学博物館筑波実験植物園について研究員の堤千恵先生にお話を伺いました。堤先生、本当に今日は楽しいお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
子供を連れて一緒に出かけたいと思います。
はい、お待ちしてます。
茨城応援コーナーハッピー茨城、ご案内は内野由紀でした。また来週もお楽しみに。